クザの耳汚し。
吉郎です。
なんかあれだな。
いい肉な。まあいいんだけど、まあそろそろごめんなさい、あの皆さん、あのどうも吉郎と陽次ですけども、クザの耳汚しの。うん、まあ、多分もうしばらくは劇団浪費ねのバンドっつうのがないよな、これは。
しないとな。
うん、だからまあね、最初はあのこの番組始めた時はユウスケとやってたんだけど、ユウスケくんっていうまあ人とやって、でその時まあ劇団浪費ねのボーカル吉郎です、多分言ったと思う最初から、友人のユウスケですみたいな感じ始まって、でさらに
何でそれにしたの、 それそもそも
何があ
のタイトル、あタイトルというか、あ劇団浪費ねの吉郎として、
うん、
ラジオというか
ポッド
キャストをやってますっていうことでやってた。
そうバンドありきだったから。
あそうなの。
そうそう、
とはいえ別にバンドの話なんか一切しなかった、
しなかったし、そこまでたくさんあのライブもやってなかったし、ゴロが良かったんじゃないか、この最初の言う時の。まあそんな感じだったんですけど、まああんまり、まあ別に解散ってわけじゃないですけど、まあそんな仰々しいもんでもないから、まあ多分劇団浪費ねとしての活動はもしかしてないかもしれないので、まあ、なんか洋次郎です、洋次ですみたいな。
そうね。
二人合わせでヤンマーですみたいな感じで、行きましょうか。ヤンボマンボー天気予報。僕の名前はヤンボー。あの歌覚えてる？
覚えてる。
二人合わせヤンマーだ、うん、君と僕とでヤンマーだ、うん、小さなことから大きなことまで昔からでヤンマーリーゼルーだな。
知ってるよ、
絶対忘れてたと思う、これ何十年ぶりかに聞いただろう。もう
聞いたよ
だよね、いや天気予報だったかな。まあいいんだけど、ねまあそういう感じで、
うん、
今後はもしかしたら行くかもしれません、はい、まあ、間違って言うかもしれんけど、まあね、
はい、
でね、まあちょっと幼児と話したんだけどさ、
うん、
まあ、あの岐阜がなくなったんですよ。
岐阜、あ義理の
父親、父親さん、父親
が、ね、
ゴールデンウィークの真っ只中にさ、
うん、
まあ、亡くなりまして、うん、で、まあ、うちの嫁さんがまあ帰るわけですよ、ゴールデンウィークの真っ只中、はい、まあ、あのその間俺は実家に泊まってさ、この米八そばに泊まって、うん、で子供たちもここで過ごして、
うん、
でまあそういうふうにやったんですけど、うん、やっぱね嫁から聞いたんですが、
はい、
怪現象があったらしいんですよ。
あ怪現象、
心霊現象と言ってもいいような。で、まあ、こんなんか面白おかしく喋るわけじゃなくて、本当に、まあ、岐阜は死んでるので、
はい、
まあ、別になんか茶化すわけでもなんでもないけど、まあ、本当に悲しい出来事なんですけど、
はい、
行った時に嫁がね、
うん、
いろいろ、まあ、何この仮装とかしてからなのかな、
うんうん、
全部終わってからに、
はい、
で家にこう家用を持って行ったのかな、
うん、
でその時あの嫁 の, その実家っていうか、まあ、その今住んでるあの家族が住んでるところは内地の、うん、
はい、
マンションを2部屋借りて、でお父さんとお母さんの部屋、
はい、
であの兄弟、
うん、
あのまあ、2人いるから、
うん、
な部屋みたいな感じで別れてたらしいんだけど、まあそういう感じでまあ行き来するわけですよ、
はい、
いやご飯だよみたいな感じで、うん、じゃあこっち食べようかみたいなのやってたみたいなんだけど、横からんけどね俺も、
うん、
まあ、とにかくあの、まあ、あのお母さんの部屋のところに家を置いとくだったかな、
はい、
ちょっと詳しく忘れたけど、
うん、
でそこでまあじゃあこう
手
元と手合わせるじゃん、うん、
はい、
したらね線香の匂いがするらしいんだよ、炊いてないのに。で隣の部屋に、まあ、兄弟の部屋に行くから線香の匂いするんだって。
そう、
炊いてないのに。
炊いてないですね、うん、
でまあやっぱりこれはお母さん、向こうのお母さんがね、やっぱり来てるのかねみたいなになるじゃない、これ、
うん、
こういうことがあったらしいですよ。
そうすごい、
やっぱ線香なんだね、
日本は。結びつける、やっぱ連想しやすいじゃん。
だから俺が聞いた話では、この四十九日初7日、
うん、
までは、
うん、
なんか線香絶やさないようにするとかあるじゃん。
あ
で帰ってか早く線香炊けようって意味だったのかちょっとさっぱりわからないけど、
お前らちょっと
早く線香炊けよう
ってあれなんじゃねえ、ちょっとおほたってんじゃねえの
お前、
そろそろみたいな。
あいいじゃん、線香をさ、この絶やさないようにして、
あ
なんかね、めっちゃ なんだっけな、もう人に人間には認識できないぐらい小さくなってんだったかな。
何が
死んだら、その7日まではめっちゃミクロになってるらしいわけ。
何が
その死んだ人が、
死んだ人、何が
死んだ人の魂かなんか知らんけど、
ああ、
その7日の時、その7日までは
素粒子でしょ。
素粒子か、それはあの現代的に
最近にあのいろんな本でさ、
現代的に言うとね、
知ったんだよ。
それはちょっとやりたいんだけど、
あ、じゃ
あ、まあ、まあ、なんか小さくなってて、でその線香をの煙を食ってるんだって、う
ん、食ってる、
うん、だから食料だから絶やすなって話らしいわけ。
死んだ人がもう
7日まで現世にいる間、
素粒子レベルまでちっこくなって、
それしか知らんけど、
まあ、ちっこくなって、この人たちの食い物は線香だと、
線香の煙食ってる、
煙だと、
だから
機体を 食いたいと、
まあ、分からんけど、それを食わないと、
それがないと、はい、
お腹減るみたいな、
お腹減るから
もうさすがに死なないはずだけど、死んでるからで、まあ、腹減るから線香の煙を食ってその中耐えてるらしいわけ。
それが怠ってるんじゃねえかっつうことで、
いや、そもそもあの線香早く火入れてみたいな、
入れて メタファーってことね。
メタファーだろこれ。
メタファーってこと
ね。わかんない、俺メタファー、
匂いがね、
メタファーじゃ、まあ、さっぱりわからないけど
メタファーってこと、
メタファーってどういう意味だっけ。
比喩、
比喩ね、比喩じゃないんじゃん、
比喩的な、
あ、
比喩でもないんだよ、
比喩じゃない、実際に欲しいってことね。
いや、だからあのメタファーじゃなければ、あの線香立てよこの野郎って言うんだ、
立てよって、
でも言わないんでしょ、言わないけど気づかしたいから匂いを出すわけ。
これ比喩じゃないな、
これだから比喩じゃない、メタファー
で、メタファーって比喩なんでしょ。
比喩ではない、
あ、じゃないんだ、まあいいんだけど、
まあいいんだけど、
うん、まあそうだし、そういうことがやっぱりあったらしいです。でもう一個ね、
うん、
全然関係ない怪現象、
うん、
これもちょっとあんまりどこどこって言わないんだけど、うん、まあ、近くの銀行の人とよく飲むんですよ、
う
ん、モアイやるから、うん、モアイっつの沖縄のほらご紹介みたいな、
うん、
あ、無人、無人、あ、内地でいう無人ね、まあまあいいんだけど、でも、うん、まあ、集まって、あのみんなでお金集めて、うん、今月は俺が取りますみたいな、はい、まあ、飲み会あるんだけど、
クラウドファンディング的なこと、
全く違うんだけど
違う、うん、
それをやるんだけど、
はい、
その時に聞いたんだけど、これ近くの銀行、
うん、
めっちゃ出るらしいね。
あ、そう、
めちゃめちゃ出るみたいな、あのもうで出る話 の、 あの内容はもうちょっとベタだったから、
うん、
別に面白くもらってもらえない
、聞きたいよ。
いや、普通にもう誰かがもうこう下から走ってきて2階に、2階はこの従業員のさ、そのなんか休憩所があったりとか、少しでかい食堂みたいなのがあったりするらしいんだけど、一人でこうあの上にいる時にこうなんか手洗ってたら、後ろが階段でめっちゃ足登ってくる人がいたなって、
音ってこと、
音が
ガタガタガタガタガタ、
めっちゃ走ってくる、走ってきたと思って見たら、まあ誰も
いない
からのが、最近あったって聞いた、もうこれ1週間ぐらい前の話っていうのを聞いたね、まあ、出るらしいですよ、
出るんだね、あ、ちょっと古いからね、建物自体ね、
どこかは言わないのかもしれないけど、
あ、そう、
ね、まあいいんだけど、okay. まあ、あれね、あ、次に行きます、
はい、
うん、そういうのがありました
、ね、まあ俺んちも最近
出た、
出てはないんだけどさ、うん、チャイムがなる、あの、なんちゅうの、やたらなるわけよ、あのピンポン、
ピンポン、
うん、チャイム
ピンポンダッシュじゃない、
ピンポンダッシュと思ったらしくて、うん、これはまあおととい、おとといぐらいの話なんでさ、うん、まあ、お家、あの仕事がお家戻ってきて、
4時が、
あ、戻ってきてアパートなのだけどさ、で、あ、入ろうと思ったら、まあインターホンあるでしょ、
うん、
あっちのとこにさ、まあ、外ね、外のインターホン、うん、ピンポン押すとこに、うん、あのインターホンが壊れてますので、ご用がある方ノックしてくださいって、あの嫁さんの字で書かれてて、
う
ん、あ、壊れたんだと思って、うん、あ、ただいまっつって、あ、壊れたのっつったら、うん、なんかもう勝手になるわけみたいな、
う
ん、ピンポンが、で、あの初めなんかピンポン出しと思ってたっつって、うんうん、でピンポンってなるから、うん、パーってうちはモニターしてや
ん、うん、
モニター見てダメなくて、
うん、
何だろうっつって、でまあ普通にしたらまたピンポンってなって、でもうすぐ鳴った瞬間にこう 開けたら、うん、要はもう誰もいなくて、うん、これ10分ダッシュじゃねえなと思って、
うんうん、故障か心霊現象どっちかだ
よ、だからどっちかなんだけど、でも怖いからちょっともうあれ本体の電源切って切ってたらしくて、で俺帰ってきて、まあ、これこれこうでって聞いて、あそうなんだって、じゃあ一回つけてみるかってパチでつけた、つけてものの3分ぐらいピンポーンってなってて、おマジかお前みたいな、
じゃあ故障だ、じゃあ故障だ
故障でなる、
いや一番いいのはね、あの電源切ってんのになるですよ、よしか寝ってきてよ、マジよし寝ってきてよ、
ちょっとあれしてればよかったね
そう今あの色漏ればよかった
ね、色つけないね、
今電源切ってんのになったらよし、これもう最高
です、これはよかったね、
持ってよちょっと、
そっか、まあまあまあまあ、
これ話したか分からんけど、話したらごめんね、
うん、
あのトイレの、
うん、
あの男用のほらタッチション便のさ、
あ
なんかタッチション便器があるじゃん、
うんうん、なるほ
ど、あれってあの離れたらあのおしっこし終わった後に、うん、まあ、チャック閉めて離れたら自動で水が流れるさ、最近のやつ
タイプの、そのタイプあるね、
であの誰も立ってないのに流れるタイプもあるさ、要するに洗浄の
ために、洗浄だね、
でそれってあのここにまあ男性だったら分かると思うけど、清掃のためにあの、うん、誰も立てなくても流れますっていう、うん、
はい、
あの文言が書かれてるでしょ、うん、これの話なんですけど、うん、これさ、この立ち小便器の自動排水、うん、立ち去ったら流れるっていう機能が、あの最初に導入されたのが病院らしいわけよ、で病院でこうこの試験的にかどうか分からんけど、うん、あの初めてこの小便器立ち小便器が導入されたっけ、
うん、
で立ったら立ってそこあの小便器の前立っておしっこして済ましたらまあ流れると、
うん、
でも誰も立ってないのに流れるっていうことが頻繁にあったらしいわけね、
あ
で、
うん、
その時から誰も立ってないけど流れることがありますっていうことを、うん、あの貼るようになったんだって、で最初はそんな機能なかったんだって、清掃する、途中で清掃するじゃん、でこれはやっぱり心霊現象じゃないかなって噂が立ってたんだって、だからあの資料があったらしいわけ、この誰も立ってなくても洗浄のために流れる可能性が流れることがあります、でも本当は
現象
現象としてあの要するに心霊現象だったんじゃないかなって言われてるらしいんだ、以上これ
いい
っていう話です、
まあでもとにかくやっぱあれだよ、目的があるんだよ、やっぱ
この
心霊さんにもさ、
あるの、
あるんじゃない、うん、
でさお前がさっきちょっと関係ないかもしれないけど、素粒子、
素粒子、
素粒子でさ、
うん、
あれ見た、あの同じ結果が見れないってやつ、
何それ、
え何、素粒子の世界っていうのがなんかヤバいらしくて、ちょっとどう言っていいか分からんけど、なんか小さい玉をさ、
お
うこうなんかパンパンパンパンってこの素粒子の世界で打つとするよ、
うん、
素粒子、まあ、小さい玉を打つわけよ、
まあ、素粒子の玉を打つ、
素粒子の玉を打つんだって、うん、で打って壁を貫通して 壁に穴が開いてて、
うん、
で向こう側の壁にこの素粒子をいっぱい打ちまくったら、
うん、
この模様ができるわけよ、
うん、
この素粒子がいっぱい通るから、
うん、
あっちにぶつかって、
うん、
この壁に開いた穴と同じ模様が向こう側の壁にできるわけ、ね、
うんうんうん、
で、まあ、できるんだけど、それをさ、
うん、
こうその壁のこの穴が開いてる壁の向こう側から、
うん、
どういう風にこう向こうの壁にぶつかって、
はい、
この穴の形ができてるのかなみたいなのを観察したら、
はい、
同じ結果が出ないんだって、要するに観測したら同じ結果が出ない、
うん、
どうなってるかなって見たらよ違う結果が出るんだけど、見なかったらその結果がなんていうの、要するに観測しようとしたら結果が変わるんだって、同じ条件で
同じ条件やって、うん、どんな、まあ、観測したら結果変わって、
う
ん、あらやと思って、まあ、
見ないようにしたら、
まあ、無視してこう、うん、勝手にやったら
想像通りの答えが出ると、
意味わかんない、
同じ条件で同じことやってるにもかかわらず、これを詳しく こう見て観測しようとしたら結果が変わるんだって。
ほうほうほう、
何それみたいな感じらしいよ。
いや意思があるんだ。
そうだから本当にもうこれを説明するには、うん、観測したら結果が変わるっていうこの実証、もう要するに現実
だから意思があるんですよ。
というそれこれ考えたらこれ拡大すると、うん、まあ見られたくないものがあるかもしれなくて、
うん、
まあ、そこをもうさらにもっと拡大解釈すると、はい、やっぱりシミュレーションゲームの世界じゃないかみたいな世の中は。
あ
もしかしたらね、俺はそう捉えたんだけど、やばくない？ソリューシ怖いなみたいな。
ソリューシ怖い、
怖かったと思う。だから
意思があるんだ。そうい
うなんか意思があるのかもしれない。見てはいけないものがある、
うん、
そんなこと言われてもさどうしたらいいの。まあいいんだけど、
うん、
あと今なんかオカルトもしある？
いや
なかったらまた
ないかな。
そうだね。あ、そういえばほら北中グスクのあのホテルよ、ハイホテル。
ああ、壊される。
ね、あのついに壊されるらしい。なんていうんだっけあっち。ゴーストチャイナタウンか。
通称ね。
通称チャイナタウン。あのビーズもあのプロモーションビデオ撮ったって言われる。中北中グスクにあるもう上下にある。
うん、
なんかあれ聞いたらあの万博かなんかの時、万博海洋博か、
うん、
かなんか沖縄でやった時に 1,2 ヶ月ぐらいこう営業してたんだって、
うん、あ営業してた
してたらしいわけ。なんかテレビでもあのローカルニュースでやってた。であのその創業者の娘みたいな人たちも出ててさ、うんうん、2人兄弟かな姉妹で出てて、なんかやっぱり 1,2 ヶ月か3ヶ月かまあ営業してたんだけど、なんかここを開発する時のこう見解の相違で、あっち要するに坂だからめっちゃ上がっていくじゃん。で隣に中城城址があるのかな。
あるよ。
うん、中城城址に行く道と一緒なんだって。でそこもなんか世界遺産的なものに指定されたみたいで、じゃあこの道使えませんよってなって登れなくなったのか、あっちまで。
あそうか、
うん、だから道行くまでのこのホテルまで行く道
ルートが
断たれてしまったから、じゃあ誰も行けないじゃんみたいになって早くやめたんだって。
あそうなんだ、ね、
っていうことがあったらしい。あっちはもうねさ、だから本当にもう再開発されるんじゃない、どんなってやるか分からんけど。でやっぱりまあ俺らが思ってたようななんか心霊現象なんてのはやっぱりなくて、あじゃあ嵐かなんかも来たよね多分ね、 V6 だか嵐だか多分その心霊ロケみたいな、
うん、
まあなかったんだよ。
あそう、
でもあっちウガンジョとかあれあのウガンジョっていうか鳥居は沖縄とあんま関係ないけどウガンジョはあるこの、
うん、
おがみのこのね、
うん、
の中にあるね。
あちゃぶれないと思うな。
わからないよ。何ができるかわからんけどな、これ
は。あそう、
うん。まあ今何が売れるかわからんからよじゃ。
わからないね。何が売れるんだろうね。
てかさ、その最近やってるモンパチの映画売れてんの？
売れてんじゃないですか。
いや、ちょっと聞きたいんだけどさ、このモンパチの映画皆さんあるの知ってます？これモンパチの小さな恋の歌っていう映画なのかな、
うん、
あ自伝だもん。自伝っていうかあのモンゴル800結成秘話的なやつなの
とはもう全く違うんだよね。
あ違うんだ、
うん、だから小さな恋の歌ってあるでしょ、
うん、名曲ね。
広い宇宙のあの歌詞を元に物語を作りましたっていうこと、
うん、あそうなん
だ。フィクション
これモンゴル800結成秘話だったら、
秘話ではないですよ。
もしそのなんか自伝映画だったら、
う
ん、
俺たち
出るなと思って
た。俺たち出
るそうそうそう。俺マジで思ってたけど、もしかして俺たち出てんじゃねえと思ってたけど。
俺たちじゃんけんしないといけない。
知らない。そうそうそう。モンパチとじゃんけんした男だから。
じゃんけんしないといけない。バンド順番だ。
台湾でさ、あのバンドの順番出る順番決めるためにモンパチとじゃんけんした男だから俺。
でもさ、
俺役のやつが出るのかなみたいな。
今考えたらもうあれだよね、
うん、
じゃんけんして順番決めるとかってもう野蛮だよね。
野蛮か。
今ないよ。
今でもそんなしてるでしょ。
してないよ。
あそうなの。
ないよ今。
あもう順番決まってるか最初から。なんか
主催者的なのが絶対いて、その人たちが全部組み込むから。
やっぱあの時めっちゃ学生のバンドも今そのことやってんじゃない。じゃあでも
俺は まあ学生だよ、高校生だよ、
うん、あそうだよ。あの時は誰がいたん、ね、オレンジレンジはいないね。
オレンジレンジは知ったあの世代だね。
オレンジレンジ、あの俺らのこと知ってる可能性あるって言ってたからね。
いや
俺らのバンドのことを見て、
ああ、うん、昔はさ、
かっこいいって思ってた可能性あるんで、これ。
まあでもも
う言いたくないけど、何も
沖縄市だからね。
沖縄
市
だから。いやいや、でもこれはね、信頼できる筋から聞いたんですけど、
あそう、
俺らのことは知ってるらしい。知ってたみたいな話。
あ、オレンジレンジ
が、オレンジレンジが、で今はもうすっかり絶対忘れてるし、その当時ね、
あ当時ね、
その当時俺らヒバゴンってバンドやったじゃん、
はい、
うん、これは絶対見てるらしい俺ら。
あそう、あ
らで多分めっちゃかっこいいと思ったんですよ。
これは子供に自慢しよう。
でもあの朝うちにさ、まあ、自慢じゃないけどヨウさんは来るわけね、ベースのオレンジレンジのヨウさんがよく食べに来るわけ、うん、まあ、一切そんな話しないし、うん、俺もこのバンドとかそんな話も絶対しないから、うん、
はい、
言うんだけど、うん、あの人は知らないな俺のこと。
それは間違いなく、それはそうだ、それは繋がらないでしょ。それはあの昔見せたヒバゴンが米八そばの店主をやってるわ、
まあまあ、
それは繋がらない。
え、俺でもさ、ほらあのモンパチに褒められたこともあるんだよ俺たちの。
え、そう。
いや覚えてない。
覚えてない。
俺らあの時さ、地味編のパープルヘイズやつ
だ。
パープルヘイズコピーしてた。
コピーした。
あれを聞いたあのモンパチのギターさんがね、めっちゃかっこいいと、俺も自分好きなんだよって
。あそう、
行ったことがあったっけ。俺らあの時調子乗ってから、あ、ありがとうございます。
マジかよお前。
いやお前もそんなタイプじゃん。本当に
お前あの時、
あの時、あの
いや、あの時お前文化店、分岐点だったかもしれないよ。
お前も態度悪かったって
。すごい、お前が、そうだなみたいなさ、まあね、俺たちでも沖縄盛り上げていこうよ的なことにしてたら、まあ、俺たちもう俺たち
あの時なんか俺ら本当にダメだったのが
ダメだった、ね、
本当にダメだったのが、いや俺うまかったんだけど正直ね、
うん、
でもよ、やっぱりこの意識の違いっていうか、
うん、
コピーいやです、ね、オリジナル曲ダサいと思ったんだよ俺たちは、あの時、
ね、
こオリジナル曲やんのお前たちみたいな思ったっけ、
うん
うん、あれだな、
そう
コピーやってるやつがそんなもんって最低じゃん今考えたら。やっぱそういう雰囲気があったんだよあの当時。 あった、オリジナルやってるやつはダサいっていう、うん、あの風潮があったんだけ
ど、まあまあまあまあでも面白かったもんな。
モンパチと対バンでじゃんけんし
でもすげえ悪いんだけどさ、そのことすら実はあんま俺覚えてなくて。
あ、そうなんだ、
うん、
俺もだよ別に
見てないよ多分ね、ライブとは
見てない、見てない
見てないよ多分。
だ出番前には外に出てほらなんかちょっとタバコ吸ったりしてさ、
でも多分そうだよ、うん、他の場合は 見てなかったもんね。
そうだ
ね、あとからあの吉本から話聞いて、ああ一緒に やってたことあったんだ。
あるよ、あアベニューでさ、うん、中央パークアベニューで、
うん、
まだあのフィーバーしてる時、あのシャッター街じゃないとかね、 あっちでなんかその当時の俺らとか、
うん、
そのもちろんモンパチもいたし、
はい、
いろんなバンドがその通りでライブやるってイベントがあったわけ。
あった
あったわけ。
何でモンパチもいたの。
もちろんもちろん、いたいた。でいて、でその、まあ、俺ら高校生ぐらいさな、でみんなこう座って順番待ってるわけ。で俺らがさ2曲ぐらいやった時かな、めっちゃ雨降ったわけ。
あ
っちあのほら、雨降ったら終わりじゃん、はっきり野外ステージみたいなもんだからさ、屋根はない、あ、まあ、屋根ないところでやってたから、
ああのあれあれかゲート通り
オープンさせて、
アベニュー、
アベニュー、
あの吉野車止めて
日、あの時じゃない、
あの時
あれとまた別の、
また別の日も
あった、あったそういうイベントがあったわけ。でそれ多分福原楽器の真ん前ぐらいだったと思うんだけど、
あテレア楽器、
テレア楽器か、
ああなんか多いですよ、うん、
でその時に俺らが何バンド目かにやって2曲ぐらいやった時に大雨が降ってきてイベント中止、モンパチ演奏せずだったんだよ。だから俺らの後だったからとかね、そんなこともあったんだよ。
仲良くしとけだったな。
もう今更だ
よ、今更だ。
2回あの食べに来てもらいましたけど、あのモンパチのギターさんには。
あ、マジで？
もちろん。
来たんだ。
もうどうもありがとうございます。もうご挨拶の敬語ですよこっちは。そういう感じだね。
まだでもまだ終わっちゃいねえからね。
嘘。
終わっちゃいねえ。まだ俺らはできるでしょ。
いける。おお、よし、じゃあ待ってるよ俺、幼児の音源。 OK、
やろうぜ。
じゃあそんな感じで終わらせていただきます、
はい。
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。
はい。
じゃあ告知としては、今私吉郎がやってる米八そばの、クラウドファンディング第2弾、
うん、第2弾。
これあのクラウドファンディングの、要するに、なんかホームページのこのキャンプファイヤー、うん、プラットフォームであるキャンプファイヤーに手数を取られないキャンペーン中なんで、
あ、はい、
これに参加していただけたら、これはまずもう全て俺 の、 あの売り上げになるので、
うん、
助かります。
はい、
美味しいそばを送りますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
全国どこにでも送れますので、
okay、
沖縄の人でも、
はい、
よろしくお願いします。
OK、
はい、ね、
はい、
じゃあまたいずれ、
またいずれ。
クザの耳汚し。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベント、ラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階、ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな来てね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。